ハローテクノロジーの真相に迫るハッカーボイスへようこそ、ホストのスミスです。そして今日の専門解説はジョシュアさんです。
スミスさん、本日もよろしくお願いいたします。リスナーの皆さん、こんにちは。
さて、今日は2025年12月15日。今年も残すところあとわずかですが、ハッカーニュースは熱い話題で溢れていますね。私たちは幅広いリスナーの皆さんが興味を持つよう、その中から特に注目のトピックを5つピックアップしました。一つ目は、プレーンテキストで実現する感覚反復学習システム、ハッシュカーズ。二つ目は、静的型付けの世界の議論、JSDoc はタイプスクリプトであるという話題。三つ目は、レトロな携帯コンピューティングシステム、タイプフレーム PX88。四つ目は、ニール・スティーブンソンによる古典エッセイ、コマンドラインの起源の再読。そして五つ目は、たった一つのチェッカーボードで遊べる無数の戦略ゲーム、チェッカーズ・アーケードです。技術の未来からノスタルジー、そして学習方法論まで多様なテーマでお届けします。さあ、一緒にハッカーコミュニティの声を覗いていきましょう。あなたはどのニュースが一番気になりますか？最初のニュースは、学習効率を劇的に高める感覚反復学習システム、略して SRS に新しい選択肢を提示するハッシュカーズについてです。ハッシュカーズは、暗記や持ちといった既存の SRS に不満を持った開発者がデータをマークダウンファイル、つまりテキストファイルとしてローカルに保存することにこだわって作ったツールです。従来の SRS との最大の違いは、すべてのカード情報が GitHub などでバージョン管理できるプレーンテキストベースである点です。これにより、ユーザーは好きなエディターでカードを編集でき、データの Show your recommend tools, side king なくふうしてあるためですね。学習権スウェーディングエンプとも先進的と言われる FSRSS サフトウェアスルーティング。SRS とは、知識を忘却曲線に合わせて最適なタイミングで再学習させることで記憶を定着させるシステムです。さて、ジョシュアさん、このプレーンテキストというコンセプトはハッカーニュースコミュニティではどのように受け止められていますか？
非常に熱狂的ですね。このシステム設計のコアである摩擦のなさが評価されています。つまりカードの作成や編集が既存のテキスト編集ツールでシームレスに行えるため、学習のボトルネックであるカードの入力作業が軽減されるという点です。特に興味深かったコメントは、SRS は単なるフラッシュカードアプリではなく、コード変容の構造化された強化として使うべきだという意見です。私たちが特定の行動を改善するために、過去の失敗や教訓をカードにして定期的にレビューするという使い方ですね。一方、一部の暗記ユーザーからは、ハッシュカーズの作者による暗記批判はやや主観的で不公平だという声もありました。それでも、データの所有権とオープンな管理の利点は、多くの技術者にヒンスミスグリーネス。
次のユーマース。次は JavaScript の静的型付けに関する議論を再燃させるタップ。JSDoc が TypeScript 記事が注目すは Hybrid Small。開発者の間で TypeScript の採用は進んでいますが、ビルドステップが複雑になることを嫌うプロジェクトも多く存在します。この記事の著者者は、JSDoc のコメント機能を使った型定義、つまり JSDoc Type が、TypeScript ファイルを使うのと同等の強力な静的分析を提供すると主張しています。JSDoc、タイプの利用によりビルドステップなしで型安全性を享受できるため、Svelte などの主要な Web フレームワークが採用した事例もあります。これは既存の JavaScript プロジェクトに型安全性を導入したい開発者にとっては朗報と言えるでしょう。静的型付けとは、プログラムを実行する前に変数の型、例えば文字列や数値などをチェックすることで、バグを未然に防ぐ仕組みです。ジョシュアさん、この TSBS-JSDoc という対立軸自体が誤解だという指摘について、コミュニティの反応はどうでしょう？
まさにその通りで、VS ではなく IS だという議論が、盛り上がっています。コメント欄では、JSDoc を使っても、結局はエディタの裏側で、 タイプスクリプトの言語サービスが動いているから、あなたはもうタイプスクリプトを使っているんだよという認識が共有されていました。特に、ビルドステップを避けたい小規模なプロジェクトやフロントエンドのスタックにおいて、JSDoc は過小評価されているという声が多いです。ただし、タイプスクリプト本来の機能である enum など、JSDoc では表現が難しい機能もまだ存在します。それでも、あるユーザーは、タイプスクリプトに反対する上司に JSDoc を使っていると説明したら受け入れられたが、それがタイプスクリプトと同じだと説明したら、信じてもらえなかったという皮肉な体験談を寄せていましたね。
次のニュースです。三つ目のニュースは、テクノロジーのノスタルジーと現代技術の融合、タイプフレーム PX88 ポータブルコンピューティングシステムです。これはシングルボードコンピューターの Raspberry Pi 4B をコアに据え、メカニカルキーボードとコンパクトなスクリーンを一体化した、いわゆるサイバーデックと呼ばれるカスタム PC のビルドガイドと製品紹介です。タイプフレーム PX88 は1980年代のエプソン PX8 ジュネーブのようなクラムシェル型デザインを現代に蘇らせており、入力体験に妥協しないプロフェッショナルなツールとして設計されています。自作が可能であり、GitHub で情報が共有できる点もハッカーコミュニティに刺さる要素ですね。サイバーデックとは SF 作品に登場するようなカスタマイズされた一体型ポータブルコンピューターの愛称です。しかしジョシュアさん、この手のデバイスは常にロマンと実用性の間で揺れ動きますが、現実はどうでしょうか。
コメント欄はドロップデッドゴージャスと絶賛されていますが、同時にノベルティ、つまりおもちゃだという冷静な声も多いです。多くのユーザーがアミガ500のようなフォームファクターへの強いノスタルジーを感じつつも、結局日常の生産作業においてはスマートフォンやラップトップが最も摩擦が少ないと認めています。また、ラズベリーパイを使用しているため、バッテリー駆動時間に関する懸念も寄せられています。オリジナルの TRS80 モデル100が単三電池で2日間駆動したのに対し、パイベースのシステムでは4から6時間が現実的ではないかという予測です。これは見た目のロマンと現代の消費電力とのトレードオフを示しています。とはいえ、多くのユーザーがこのデザインの完成度を見て、今すぐキックスターターを立ち上げるべきだと強く推奨していることからも熱量の高さがわかります。
次のニュースです。続いては1999年にニール・スティーブンソンによって書かれたコンピューターオペレーティングシステムの歴史と哲学を考察した古典的エッセイ、コマンドラインの起源がハッカーニュースで再録されています。このエッセイは GUI と CLI の対立、Apple、Microsoft、そして Linux という3社がそれぞれ異なる文化的背景を持っていることを自動車の比喩などを用いて詳細に分析しています。スティーブンソンは GUI が私たちに提供する単純さの幻想、そしてその裏に隠された複雑性、つまりメタファーの破綻について鋭く指摘しています。発表から25年が経った今、この議論の核心はまだ色あせていないのでしょうか。 CLI、つまりコマンドラインインターフェースとは、マウスを使わずテキストベースのコマンドを入力してコンピューターを操作する方法です。 GUI はアイコンやウィンドウを操作する現代の一般的なインターフェースです。ジョシュアさん、コミュニティの反応は。
多くの読者がクラシックだ、AI 時代にどう読み解くか再読する時期だとコメントしています。このエッセイで提示された有名な比喩、すなわち Windows はステーションワゴン、MacOS は高級欧州車、Linux は無料の戦車という表現が、この議論の起源だとおどく声もありました。特に Apple と Windows のハードウェア及び企業文化に関する分析は、25年経った今もなお真実をついているという意見が多いです。Windows が動作するハードウェアは Apple が出すマシンと比較して今でもやぐったいという当時のスティーブンソンの言葉を引用し、 現在の Windows 1の UI がさらにユーザーフレンドリーでなくなっていることを嘆く声もありました。技術の進化にもかかわらず、OS の哲学的な違いが今も評価されています。
次のニュースです。最後のニュースは、泉スピナー実質的なネットソースです。スコッチュー花で、冷凍のボードゲームの可能性はニューのタイガーズで、チェックアズアーケードです。これは標準的な 8×8 のチェッカーボードと12枚のディスクという制約の中で、様々な戦略ゲームを提案する遊び心満載のプロジェクトです。リコシェルンバや3人対戦が可能なスクワーバの編集など、10種類ものゲームのルールが詳細に紹介されています。これは既存の物理的な道具を最大限に活用し、新しい体験を生み出すという一種のハッキング、精神に通じるものがありますね。複雑なセットアップや高価な部品は不要で、すぐに多様な知的刺激が得られる点が魅力です、魅力です。アブストラクト戦略ゲームとは、運の要素や隠された情報がなく、純粋な戦略のみで勝敗が決まるゲームのことです。ジョシュアさん、このボードゲームの再利用という試みについて、コミュニティの反応は？
既存の道具で新しいゲームを生み出すことに、多くのユーザーがポジティブに反応しています。特に、プレイ時間や決定の深さといった指標で、ゲームを分類している点が評価されていました。一部ヌルサイピスフォーゴー、ファークスンハウンズのような古典的なチェッカーボードゲームや、ダイポールなどの他のバリエーションも加えるべきだといった提案が寄せられており、このプロジェクト自体がオープンソース的に拡張される流れが見えます。また、キャノンやバシュニといった戦略性が高く、将棋やチェスとは異なる思考を要するゲームが紹介されており、純粋な思考の訓練として興味を持った園児、ニアも多いようです。
さて、本日のハッカーボイスでお届けしたニュースを振り返りましょう。私たちはプレーンテキストによる革新的な学習システム、ハッシュカーズから型安全性をめぐる議論、JSDoc はタイプスクリプト、そして懐かしさと現代技術が融合したタイプフレームピークス88を見ました。さらに、4半世紀前の技術論争を再考察したコマンドラインの起源。でね、シンプルな道具で無限の戦略を生み出す Checkers Edge Arcade をご紹介。どのトピックも私たちの技術への情熱や日々の生産性、そしてデジタル世界との関わり方について深く考えさせてくれるものでしたね。特にニール・スティーブンソンが指摘した単純さの幻想は、現代の AI や高度なインターフェースが普及する中でますます重要になってくる哲学だと感じました。私たちホストも皆さんと一緒にテクノロジーの進化とその裏にある人間的な物語を追い続けていきたいと思います。それではまた次回、ハッカーニュースで話題になる深掘りトピックでお会いしましょう。2025年12月15日のハッカーボイスでした。さようなら。